今度は品川生活者ネットワーク吉田由美子議員の質問です。介護保険改定に伴う品川区の取り組みについて、介護保険制度改定により総合事業を実施して2ヶ月半が経ちましたが、事業継続ができている事業所の数は。
区内予防訪問介護事業所は平成27年3月と4月では変わりなく、区内予防通所介護事業所は新規参入などにより4事業所増えています。利用者は4月末で予防訪問が 97.7%、 通所が 99.9% 移行しています。
現時点で総合事業に移行していない事業者がある場合、利用者へのサービス低下につながるのでは。
サービスの低下はなく、円滑に移行できていると認識しています。
介護従事者の確保のために処遇改善加算などを取り入れた効果は。
加算の届け出は都のため、実施事業所や給付額などは把握していません。
次の更新時期に総合事業から外れてしまう人はどれくらい出るのですか。またその方々へのフォロー体制は。
これまでの要支援認定者の状況に変更がなければサービス提供は継続されます。
チェックリストによる振り分けと同じタイミングで介護認定の選択肢もあることを知らせては。
区の在宅介護支援システムの中でチェックリストによる自己評価とケアマネージャーとの面接により適切なケアマネジメントを実施しており、その中で要介護認定についても周知しています。
地域の多様な生活支援サービスの充実のため、地域センターのふれあいサポートなどとどのように連携していくのですか。
意見交換を通じ多角的な検討を進めていきます。
高齢者の居場所づくりなどを行っている団体への支援策は。
効果的な支援のあり方を検討していきます。
地域でサービスを継続するためには多くの人が関わり、新しい人の登場を促すなど、次の世代に活動をつなげていくことが必要では。
介護人材の確保については、資格はあるが就労していない方などや、介護技術を学ぶ助っ人品川養成講座を活用し、人材の裾野を広げていきます。
東京電力福島原発事故後の移動教室について。原発事故のため移動教室は福島県磐梯高原から長野県菅平に変更していましたが、磐梯高原に戻すときに教育委員会の了承は得たのですか。
了承を得ています。
戻る根拠として教育委員会はどのような調査をしたのですか。
24年7月に放射線量調査を実施するとともに、25年5月におよそ100カ所で空間線量を測定した結果、安全性を確認しました。
原発の廃炉作業が現在進行中ですが、万が一の事故を想定した対策は。
安全確保を最優先する対策を取っています。
不測の事態が起きた時の責任はどこにあるのですか。
状況に応じて個別に判断すべきものと考えています。
2014年4月の教育委員会定例会で、不安の声はほぼなくなったとの発言が記録されていますが、どのような意見聴取を行ったのですか。
校長会からの情報をもとに判断しました。
保護者の不安を払拭するための工夫と改善を。
今後とも放射線量の調査を実施し、最新の情報を学校に提供していきます。
教育委員会でまとめている放射線測定結果を学校へ公表しては。
測定したデータはすべて各学校に周知しています。
市民の政治参加のための情報公開について。政治への市民参加の最低条件は情報が公開されていることと考えますが、性質別に整理した要項の分類は。
職員が事務処理を進める際の指針や手続きなどを定めたものが全体のほぼ6割です。
要項の数は
27年2月1日現在799本です。
ホームページで公表されている要項の数と全要項に占める割合は
60本、およそ 7.5% です。
公開の手法として要項を一元的に公開することを望みますが、見解は。
区民が知りたい情報をできるだけわかりやすく提供し、その上で参考に要項などを添付することが大切だと考えます。
品川生活者ネットワーク吉田由美子議員の質問でした。